346ページガラテヤの信徒への手紙の3章21節から4章の7節まで、新約聖書の346ページ。ガラテヤの信徒への手紙3章の21節から。それでは律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。しかし聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には私たちは律法のもとで監視され、その信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはありません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを追っているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、それも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神のことをなさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのです。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙6章5節から9節、新約聖書の359ページです。エフェソの信徒への手紙6章の5節から9節、新約聖書359ページ。エフェソの、信徒への手紙6章の5節から。奴隷たち、キリストに従うように恐れをののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。それでは、同じ種のもと、種のもとで相対して、安藤先生より説教をお願いいたします。
6章の5節から9節を読んでいただきました。今日は8節9節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうです。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。ここまで私たちは福音に基づいて妻と夫の関係、そしてまた親と子の関係、そしてまたここは主人と奴隷の関係、こういうことについて順番に御言葉から見てまいりました。言葉を変えて言えば、あらゆる人間関係、本当にその身近なところから順序に見てきたと言ってよいと思います。夫婦の関係というものは、おそらく人と人の間では最も深い関係、夫婦にしかわからないことがあるとよく言われますが、その通りであります。夫婦喧嘩は犬も食わないと言いますけれども、夫婦が喧嘩しているところに私たちが割って入ってどちらかの味方をしましたならば、気がついてみたらお互いが関係なく仲良くなっていたりですね、私たちが知らないことがあるものですから、とてもその間に人がうかつに入ることができない、そういう関係です。しかし改めて福音はこう教えます。私よりも妻を愛する者は私にふさわしくない。キリストがそうおっしゃるわけですね。キリストを入れないほど私と本当に夫、これはもうしっかり結びついてキリストいりません、このようなものは私にふさわしくない。これは言葉を変えて言えば心の固くなさであります。私は本当に夫を愛します、私は妻を愛します、この自信はとても結構なものですけれども、このような人間の心は福音の光の中で見るならば、義人はいない、一人もいないというこの光の下で見るならば、何か今度は起きれば、私はもうこの夫とは共に歩むことができません。私はもうこの妻とは歩むことができない。このようなものに様変わりする固くなさだということです。また親と子の関係もそうです。ここでは親を敬えと教えられておりまして、また主に仕えるように、子供は本当に父母を敬うようにと教えられておりました。私は本当に父を尊敬しています。また私は母を尊敬しています。でもこのようなものも何か自分に不都合な、あるいはがっかりするような父の姿、母の姿を見たときには手のひらを返して本当に失望したと、偶像が地に落ちるようにですね、今度は支配を捨ててしまうかもしれません。このような人間の罪、まあ人間がいかに神様の前で頼りにならないものかを知って、そして主イエスによって救われなければどうしようもない者たちに対して、実はここまでの勧めがなされているということです。万人にこの勧めがなされているのではありません。本当に自分というものがどのようなものであるか神様の御前でわきまえて、本当にキリストによって救われなければ、キリストのあの十字架によって許されなければどうしようもないものがここにいるのだということをわきまえた妻と夫、あるいはどちらか一方だけが信者であるかもしれませんが、キリストにより頼む者に対して言われているんです。主に仕えるように夫に仕えなさい。私は今日の箇所、まあ先週の箇所ですが、これを読むときに若い時のことを思い出します。私と一緒に聖書を学んでいた一人の若い友人がですね、とても子供たち、父に結ばれているものとして両親に従いなさい、 あるいは父母を敬いなさいというこの言葉にとても苦しんでいました。どうして父を敬えようかと苦しんでいたんです。無条件ですか、これは。どういう父親でも敬わなきゃないんですか。本気で苦しんでいました。でも聖書はこういう親だったら敬えと教えてないもんですから、どんなにそのように問いをですねぶつけても、いやこれは無条件に父母を敬えという教えだと、これしか答えがないんですね。とても苦しんでいました。言葉を変えて言えばですね、本来親と子の関係においても子供は父母を敬うべきものでありますけれども、敬えなくなったのが、これが人間の現実です。親の側にも問題があり、子供の側にも問題がある。でもそこにキリストが入ってこられる、これを教えているんです。単純に言えばですね、夫婦の関係でもそうです。夫婦の関係は誰も入ることができない二人だけの世界だ、こういうふうに大丈夫だという人たちのところへ、福音はここにキリストが入ってくることを教えるんですね。夫婦関係をうまくやることをここで教えているのではありません。親子関係をうまくやることを教えているのでもありません。そこにキリストに入っていただかなければ、入っていただくだけではなくて、キリストが主として導いてくださるように道筋を示しているんです。そして今日の箇所においてもしかりです。奴隷と主人の関係、八節はこうありました。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。あなた方も知っている通りというのはですね、こういうことです。もうすでに知っていることかもしれないが、すぐに忘れてしまう事柄だから、よくそれを知るが良いということです。知っていてもすぐわからなくなることならであります。それは何かと言ったならば、主から報いを受けるのだということです。私たちは今日礼拝を捧げています。本当に神様を礼拝する礼拝の中で祈りが捧げられました。賛美が捧げられました。本当に神様だけが目の前にいるかのようにこの礼拝が捧げられています。だけども一歩この礼拝の場を離れて6日間の生活の場に出て行ったならば、いろんな人たちと出会わなければなりません。そして特に主人とまた使える者の関係、あるいは上司と部下の関係、そういう関係の中へ出て行かなければなりません。ここでは主しか見上げる方がいないようにしているんだけれども、一歩出て行ったら目の前にいろいろ命令を与え、また評価を下し、そしてまたその評価によっていろいろな待遇や生活も左右されるであろう人たちの前に出ていかなければなりません。神様を恐れると言いながら一歩これからの6日の生活の中に出ていったならば、そこには私たちの生活を左右するような力をそれぞれに与えられた人たちがいて、評価を下して、その評価がもし私たちにとって良いものでないならば、私たちが受ける報いですね、生活、それにも関係するような事柄に関わる人々と出会わなければなりません。でも今日の箇所はそこで待てよと教えているんです。あなた方が知っている通り、主を知っているものならば、主イエスキリストにおいて天地万物を作り全てを支配しておられる方を知っているならば、知っているはずのことなんだけれども、もう一度よく知るがよい。奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主からです。確かに会社や私たちが使えるさまざまな職場、あるいは関係の中で評価が下されて、私たちが受けるものを受けるでしょう。だけどもそれはそこでとどまらないで、それを超えて主からこれはいただいているんだということです。主だということです。主だということ。具体的に 信仰の中身が6日間の生活の中で試されるのであります。試されるような信仰でなければならないということです。分けてはいけない。日曜日は神様を礼拝する日、日曜日を目の前に神様を見て、神様にいろいろ賛美を捧げ、祈りを捧げ、神様の助けを借りて、そして一人で6日間の生活に出て行って、いろいろと悩みながら働く、こういうものではないということです。すべての道で死を認めようです。これが信仰ですね。あなたが歩んでいくすべての道で死を認めようです。こういうものでなければならないということです。すべての道で出て行ったところで私たちは会うわけです。夫婦であるならば夫と妻、顔を合わせるわけです。また親子、父と母の関係から、親と子の関係から離れられない。また主人と、また使える者の関係から離れられない。出会うわけです。だけどもその全ての道において死を認めよということです。確かに会社や上司から評価が下されるかもしれません。そして様々な生活に影響が及ぶかもしれません。でもそれはなお究極の私たちが使える相手ではないということです。主から報いを受けるのだということ。主から報いを受けるんだ。主が私たちの究極の主人であって、主が良しとして立てている人が目の前にいるということ。これをよく知るがよい。信仰によってだけですね。信仰によってだけです。信仰は望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認する。信仰によってしか見えません。主の存在です。主の存在。実際私たちがここから6日間の生活に出て行ったならば、私たちが語ったこと、行ったことに対していろいろなことが語られたり、いろいろなことが反応として返ってきたり、評価が下されたり、それによってことが進んでいきますから、私たちは嫌でも私たちは人を見なければなりません。人のことを考えなければなりません。そしてその人と共に歩んでいって何らかのことをしていかなければなりません。結果も出していかなければなります。だけどもそれらの全てにおいて主を認めようであります。主から報いを受けるのです。私たちにとって主人はある意味で恐ろしい存在ですね。このエペソの信徒への手紙に立ち返れば、奴隷たちですから、奴隷にとって主人というものは絶対的な存在です。主人、この当時の時代にですね、主人からこれをしようと言われて、いやこれはできません、いやこれはこうした方がいいです、ああした方がいいです、そういうふうに主人と議論する余地がどれほどあったか分かりません。おそらくほとんどないでしょう。間違ってるなと思ってもですね、それに従って進んでいかざるを得ない、こういう状態です。だけどもそのような中でキリストイエスを信じた奴隷たちにですね、あなた方は自由とされたものだと福音は教えるわけです。自由とされたんです。あなた方を右に行け左に行けと左右して縛っているのはもはやその主人でなくて、それを超えて主なんだと、主イエスキリストなんだと、こういうふうに自由を与えたわけです。でもその自由というのは主人のところを逃げ出して得られる自由ではなくて、今置かれたその場で一人じゃないから、目の前にいる主人が全てじゃないから、それを超えて主と言われるお方がおられるから、そのお方が私の最終的な運命を左右するお方だと認めて、恐れずなく教えるわけです。目の前の人を恐れずな。福音はですね、人の奴隷となってはいけないと教えるんです。人の奴隷となってはいけない。 代価を払ってキリストイエスによって贖われた者たちはですね、人の奴隷となってはいけない。目の前に立っているその人も奴隷となってはいけない。その人の目にかなうように行動しようとしてはいけない。これがすでに私たちが先週見たところですね。へつらおうとして上辺だけで使えるなということです。自分を評価する人の目を恐れてその目にかなうように行動するなということです。評価されたらそれによってその気になるなということでもあります。何であれかんであれ、良いことを行えば、良いことを行えば主から報いを受けるのだから、よく私たちの側で判断せよということです。今まで通りの行動をするでしょう。主人からこうせよと言われればそれに従うでしょう、この奴隷たちは。だけどもそこでただ盲目的に、主人からこうせよと言われたから主人の気に入るようにその目を恐れたり、また主人から喜ばれるようにその気持ちに仕えることだけを全てのように行動するのではないということ。それを超えて主が何を喜ばれるかを、それを超えて主イエス・キリストが何を喜ばれるかをよく見分けながら進んでいきます。一層信仰を働かせようということです。信仰を本当にここへ置いていくんじゃなくてですね、これからのその6日間の生活こそ、人の中に囲まれるその生活の中で一層信仰を働かせようということです。目の前の人たちからいろいろなことが求められます。いろいろな評価がなされます。だけどもその中で一層信仰を働かせて、何が主に喜ばれることであって、何が完全なことであって、そして主に自分の身を委ねたものとして、主の助けを借りるものとしてではなくてです、主に自分の身を委ねたものとして、主にその身を委ねて主に仕えるように、主に従うようにして主から報いを受けながら進んでいきなさいということ。また主の報いを期待して進んでいきなさいということです。これは本当に自由なことだと思いますね。キリストイエスを信じたからといって奴隷は奴隷です。急にその身分変わりません。だけどもその中身が変わっていきます。中身が変わっていきました。今までは主人の気持ちに仕えるもの、主人の目に仕えるもののように働いていた者たちが、中身が変わっていきました。主人の目から見えないところでも本当の主人を恐れるように行動するから、表も裏もありません。また主人が認めてくれなければがっかりしてやる気をなくす、そういうこともありません。そこからも離れていきます。主人が認めてくれようが認めてくれまいが、主が喜ばれること、何が善であって神に喜ばれることなのかを進んでいきますから、やることなすことに対して主との交わりの中で確信を見出していきます。信仰を働かせます。そういうふうに信仰が訓練されます。今日の箇所ではありませんが、ペトロの第一の手紙の2章の18節にはさらに当時のこの奴隷たちがどのようにこの福音を生きたかですね、具体的に私たちはもっと見ることができます。ペトロの第一の手紙2章の18節から、新約聖書の431ページですが、こうあります。新約聖書の431ページ、召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。 キリストはですね、生きておられるのであります。私たちが信仰を働かせようとはですね、いろいろ教えを考え巡らしてですね、その教えについて知識を得ようということではありません。よく信仰を働かせて、世はもうキリストを見なくなったけれども、キリストはもう一度戻ってきて私と共におられるということを認めようということです。これです。そしてそのキリストは、私たちの弱さに同情できない方ではなくて、私たちと同じように試練に遭われた、しかし罪を犯さないお方であった。だから、本当に主の御心を成し遂げるということのいかに困難なことであるか、いかにこの生身の人間がそれに向かって弱さ愚かさの中で動揺するかをよくご存知のお方ですから、私たちの全ての弱さ愚かさに応じて私たちを助けることのできるお方です。一人ではないということをますます知るようにせよということです。弟子たちにですね、イエス様は去っていくときこうおっしゃいました。弟子たちはどこへ行かれるのか分かりません。本当にイエス様が離れていくと言ったこと言ったときにですね、とても心細く応対したんですが、イエス様のお言葉はこうでした。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。これです。主が生きておられる。だから主と共に歩む自由がここにあるということです。主人の目に縛られません。主人の心に使えません。誠の主に使います。しっかりと全てを見ておられるお方です。人の目に触れるものも触れないものも全て見ていて、本当に正しく報いを与えることができるお方に使います。この世の主人はですね、確かに私たちに報いを与える存在で、それを通して確かに良い報いを受けたり、残念だなと思ったりするわけですけれども、そのようなことを超えてですね、報いを与えるお方に私たちは仕えているということです。まあ具体的に、本当に報いですね、生活の糧、私たちは主の祈りで日々の糧を与えたまえと主に祈っているものですから、いろいろな働きを通していろいろと生活の糧を得てもですね、最終的に主から与えられていると分かって祈っているはずなんだけれども、いざ人の間に行くとすぐ分からなくなるということです。目の前の人々を通して全てが決められるかのように人の中に巻き込まれてしまうということです。そうならないようにしなさいということです。自由です。でも一方、先ほど見たようにですね、主に従うからこそ無慈悲な主人に対しても従います。主人を恐れてではありません。主を恐れてであります。さらに今日の箇所はエペソの信徒のための6章9節加わります。主人たちへの命令です。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。主人たち、力を持っているものです。まあ、もっと具体的に見ればですね、主人というのは言葉で人を動かせる人ですね。言葉で、その言葉に従わなければ具体的な不利益、 あるいは徳、それを与えることのできる立場にいるものです。主人、力と権威を持っています。でも主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。その主人もまた同じ主のもとにいるものだということです。自分自身がそれをわきまえなければなりません。彼らを脅すのはやめなさい。脅すというのは力を用いるなということです。力を用いるな。自分に従わなければこのような不利益があるぞというふうにできるわけですけれども、そのような力を用いるなということです。これを用いることは当然のことでありましたし、当時は一層当然のことでありましたし、これを上手に用いて人を動かしてこそことを成し遂げていくことができたでしょう。また今の時代でも大なり小なりそういうものはあると思います。力を持って権限を持ってその人に従わなければ様々な不利益がある、また従えば得がある、こういうものをある程度こう持ったものが用いながら人を動かしていく。もちろんそれだけで人は動かないとしても、それを大きく持っていれば持っているほど人を動かすことが容易になる。こういう関係ですね。だけどもキリストイエスを知った主人たちは、キリストイエスを信じるようになった主人たちは、自分もまた主に仕えるものとして脅すのはやめなさい、そのような力を用いるのはやめなさい、主を恐れて主人としての役割を果たせということです。主を恐れて、同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらない、自分もまたこの主を信じた奴隷とともに、そしてまた主の御前に立って裁きを受ける者、また主によって救われるべきものであることをよくわきまえよということです。主を恐れよということです。主を恐れよ。主人は正直言って奴隷を恐れないんですね。特別な状態が生じない限りは恐れないわけです。十分な力を持っていれば恐れないわけです。奴隷たちがいろいろと手を組んだりですね、数を一つにまとまったりしたら恐れを次第に恐れるようになるかもしれませんが、基本的には恐れないわけです。恐れないで済むだけの力を持っているから主人です。だけどもそのような人を恐れるとか恐れないとか、そういうものによって力を用いるなということ、主を恐れるものとして奴隷たちを扱いなさい。主を恐れるものとして、これは奴隷にとっては奴隷なりに、使えるものにとっては使えるものなりに、あるいは主人にとっては主人なりに、とても難しいことであります。一箇所聖書から読みます。箴言の2章の1節、こうあります。旧約聖書の992ページですが、ここにこうあります。我が子よ、私の言葉を受け入れ、戒めを大切にして、知恵に耳を傾け、英知に心を向けるなら、分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。知恵を授けるのは主。主を恐れることは知恵の始めですが、これはただ聖書に向き合ってですね、よく勉強したらわかるというものではありません。知恵は私たちが歩んでいく全ての巷において叫んでいるわけですから。でもその叫んでいる声が私たちに罪があるから聞こえないんですね。本当に銀を尋ねるように、これだ、これこそ尋ねるもの、めるべきものだというふうにして尋ねて、初めて私たちは主を恐れることを悟ります。自分で獲得するのではなくて、主がそれを与えてくださって悟ります。奴隷であるならば目の前の主人を恐れないで 主なる神を、初めであり終わりである方を恐れるように。また主人であるならば、自分が目の前の人に対して力を振るうことができるんだけれども、待てよと。主に従って主を恐れることを学んで、そしてどのように相対すればよいのか、主から知恵をいただいてですね、とても回りくどいやり方のように見えるけれども、直接的には力を用いて動かすのが簡単なように見えるけれども、主を恐れて相対していく、これを学んでいくというわけです。そしてまた今日の箇所から私たちがわきまえなければならないのは、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのですとありますね。この報いは日々の報いを超えて最終的な報いをも意味しているということです。コロサイの信徒への手紙の3章24節でここにはこうあります。22節から読みます。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。目の前の主人に従うことはとても辛く試練のようなものかもしれないけれども、その試練を通して訓練されて御国を受け継ぐという報い、これがあるということです。不義を行う者には行う者はその不義の報いを受けるでしょう。そこには分け隔てはありません。主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさい。知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです。知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです。信仰がない人々にとっては、どこに主がおられるかというところにいるということでもあります。また信仰があると言いながら、その信仰が本当に主を恐れる本当の信仰でないならば、どこに主がいるかというようになるということ、そういう場所に主がおられるということです。そこで全てをご支配なさる、全てを見ておられる主がおられるのです。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、あなたと共に歩む日々の幸いを感謝いたします。またあなたと共に歩む日々の自由を感謝いたします。弱く愚かな我らを恵みによって強めて、あなたが与えてくださったこの自由を誰からも奪われないように、あなたの御国の報いにふさわしく日々歩んでいくことができるようにさせてください。どうぞ主よ、我らの弱さのすべてに心を寄せ助けてくださるお方よ、今日から始まる1週間においても、どうぞ我らを助け、また導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
りください。